9月最初の日曜日ということでね、よくいらっしゃいました。今日9月3日ですけども、2日前9月1日は、関東大震災のあった日で、ね、ちょうど100年目ということでね、テレビでもその特集をやっておりました。で、今日はですね、この今年は皆さんと一緒に読んでおります、この心の時代のキリスト教の第20章の災害と心のケアというところですね、ここを中心にお話をしたいと思います。広島県は特に、ですね、土砂崩れが多い県ですね。まあ、記憶に新しいと思いますけれども、平成26年8月の、豪雨ですね、8月20日だったところに、19日の夜からね、20日の早朝にかけて、まあ、この辺りもものすごい雨で、ありました。で、時にいわゆる線状降水帯というのがね、起こって、すごい集中的にこう雨が続いたということで、ありまして、朝北区、朝南区を中心に、まあ、もちろんこの西区もそうですけれども、77人の方が亡くなったんですね。で、御嶽もこのお寺がね、の裏山が崩れて、この参道にも土砂がね流れて、いきましたね。なんとなくまだ記憶に新しいです。そしてその4年後ですね、今度は西日本豪雨と呼ばれる、これは広島、岡山ですね、を中心とした、これも本当に広範囲の豪雨でありました。結構長い間ね雨が降りまして、でこの時には広島県では、まあ、呉市を中心に、100人以上の方が亡くなったというね、大変この痛ましい出来事でした。でこの時に広島県内にはなんと484箇所の土砂崩れが起こったんですね。もう私も未だによく覚えてますけれど もう至る所で土砂崩れですね、ランドスライドっていうのかな、英語で、が起こりました。で、まあ、その時にも報道されたんですけど、実は広島県は日本一土砂崩れの危険地帯が多い県であると、まあ、我々そういうところに住んでたんだなっていう、その時に思ったわけですけども、2002年の発表では3万2000箇所だったんですけど、2017年の発表では5万箇所あると、広島県内に土砂崩れの危険地帯が、もうまあ実際の広島県って平らなとこがほとんどないですよね。大体みんなもうすぐ後ろが山という、我々ここで生まれ育ってるとこれが当たり前だと思ってますけど、それこそ名古屋のあたりのね、この濃尾平野とか、あるいは東京の関東平野行くと山がないなっていう、まあもちろん日本全体で山は多いんですけども、特に広島県は平地が少ないですね。でしかもその山がこのなだらかなね丘のような山ではなくて、割と急峻であると。でしかもその土が、崩れやすい土だったんですね。マサ土っていうんでしょうかね、マサ土という、まあ、私は子供の頃からもうこれが普通の土だと思ってたので、初めて関東に行った時に黒い土を見て、どうしたんだこれはと思ったですね。して向こうの人に来て、これが普通だと、関東ローム層は黒いんだと言われて、広島の土はみんな赤土なんですけどってびっくりしたことがありますけども、まあ、このマサ土と呼ばれる土はこの土を吸収しづらいですね。で含むとすぐに崩れちゃう、脆い。で集中的にこう雨がバーッと降ると、その土が雨を吸収できずにそのままこの崩れてしまうというですね、そういう特性があります。でこれはその西日本豪雨の時に起こった土砂崩れが起こった地点を 赤い印で、これほとんど起こってですね、この呉から東広島三原の近くまで、さらには島のあたりもね、 まあ、私も今でも覚えてますけども、この江田島のところに亡くなりました竹内さんなんかと一緒にボランティアに行ったりもしましたけど、島も広島県のこのっていうか瀬戸内海の島って大体こうこんもりした島ですから、みんなこう坂なんですね、ひどく崩れていったところがたくさんあったのをよく覚えてます。まあ、広島県は雨に弱い県ということですね。まあ、だから、まあ、そんなことがね2回ありましたので、皆さんもそうだと思いますけども、この梅雨の末期とかあるいは8月になると大雨が降らないだろうかということをみんな心配しますね。うん、で、まあ、一方でこの日本全体ということになると、まあ、日本はまあ災害県と言っても災害の国と言ってもいいぐらいですね。いろんな災害が、まあ、もちろん雨の災害も起こりますけども、特に今回というかね、この2日前の9月1日は関東大震災でしたけれども、この地震による災害、これが定期的に大きなものが起こっている。100年前の関東大震災では死者行方不明者なんと10万人以上、ね、まあ、これは地震の直接の地震で直接亡くなった方だけじゃなくて、その後の火災でね多くの方が亡くなったと言われてますね。で、まあ、最近ですと1995年の阪神淡路大震災、これもまだ記憶に新しいですね。95年、阪神の高速道路が横倒しになってるあの写真というかね映像を本当に焼き付いてますね。でもうあの辺りここでも大きな火事がね起こって、倒壊あるいは火事によって、なんと6000人以上の方が、亡くなったり行方不明である、まだに行方不明の方もいらっしゃる。そして、最も最近で記憶に新しいのは2011年の東日本の大震災、12年前になりますかね、11年だからね、その時には2万3000人以上の方が亡くなったりまた行方不明になったりして、さらに最近ですと2016年熊本の地震がありましたね。2回続けて大きな地震が起こって、死者そして負傷者の方が3000人以上ですね。で、まあ、やっぱり日本はね地震大国なんですね。で、調べますと地球上のいわゆる大地震の 20% は日本で起こってるんです、ね、知ってましたか皆さん。大きな地震の5分の1は日本で起こってるんです、ね、我々は揺れ動く大地の上に住んで、大地というかね揺れ動く島の上に住んでるんだなということですね。で、過去25年間でですよ、過去25年間でも震度6以上の地震が50回以上起こってる、毎年約 1.5 回の大地震が発生してる、まあこういう地震がねこれだけ続いて起こっているところに我々は住んでいるということです。その他にもね台風とかそれから火山とかね、大雪とか、高温とか冷害とか、まあ、いろんな災害が、私たちの国を襲っているわけですね。まあ、そんな中でこの、まあ、暮らしているわけですけれども、まあ、教会として、この災害が起こった時にはいろいろな支援をするようになりました。もともとやっぱり教会が支援をするようになったのは、私が覚えている範囲ではこの阪神淡路大震災なんですけれども、記録によると関東大震災の時にはすでに救世軍が支援活動をしていて、それがちゃんと記録に残ってるんですね。救世軍は素晴らしいですね、はい、で平成26年のこの豪雨の時に、覚えてらっしゃる方も多いと思いますけども、この広島の諸教会とそれから JIFH という国際飢餓対策機構と、そして今の救世軍が協力して、災害支援を行いました。でその時にこの隣のスマイル館がボランティアセンターになりましてね、全国から来られるボランティアの方に寝泊まりしていただいて、でこの特に八木地区に、毎日ね何十人もの人にが行ってもらって支援をしたのをよく覚えてます。 で、その後キリスト教広島最大対策室というのができましてですね、その後で、まあ、私もそのメンバーなんですけれども、もちろん広島の災害に、もう胃の一番で駆けつけようと、いろんなものを準備しておこうというようなことになっておりまして、でそのあと起こった西日本豪雨の時には呉にですね、呉のキリスト教会が災害対策をするグループを作って、まあ、それに協力をしたりとか、あるいは熊本地震の時に熊本に行って、私も熊本行きましたけども、で千葉を襲った台風15号の災害の時には、千葉まで行ったりして、ちょっとずつちょっとずつですけれども、こう災害をの支援をするということが行われて、で実はですね、この本にも書いてありますけれども、全国のキリスト教会がこの災害を支援するためのネットワークというのが今できてるんですね。でやっぱ教会はそのもちろんイエス様のことを伝えるというのはとても大切な役割なんですけども、でもやっぱり困っている人たちを助けるというのは教会の大切な使命ですよね。で私たちにできることをそれぞれの、ね、個人レベルでやるし、皆さんもそれこそボランティアに行かれたりもすると思いますけども、やっぱり小さな、まあ、日本のキリスト教会ってそんなに大きくはないんだけれども、やっぱりこう愛を我々ね、愛することが大切だと言ってるくせに、困った時に胃の一番に行かないのはキリスト教会の教義に反するということで、とにかくみんなで力を合わせてやろうという形で、これまでもねやってきたし、これからもやっていきたいなというふうに思っているわけですね。で、まあ、今日ちょっと災害の話なんで、この話があちこち飛びますけれども、災害に遭った人ですね、災害に遭ってしまった人の心の変化というのが、心理学の方で研究されて分かっているんですね。これは皆さんが災害に遭うかどうかは別としても、あるいは災害に遭った方々を皆さんが支援したりするときに、覚えておいて損はない話だろうと思うんですけれども、この、まあ、災害に遭いました、さまざまな形で被災しましたという人の心の動きですね。で最初に起こるのはこの呆然自失期というですね、まあ、この本ではこれ急性期って呼んでるんですけれども、このまあ災害になった直後ですね、直後に、どうなるかというと、まあ、当然このもう何も考えられなくなっちゃうんですね、あるいは混乱するわけです。で怒りや悲しみがですね、心の底から湧き起こってきて、本当にどうしようもなくなると、涙が溢れて止まらなくなったり、まあ、その災害の、ね、程度にもよりますけれども、そういう時期が訪れます。で、まあ、これは災害の発生直後から数日間、起こると言われています。でその後ですね、この、本だと反応期ということになって1から6週間ぐらいなんですけれども、この図ではハネムーン期って言うんですね。なんでここでハネムーンって出てくるかなと思うんですけども、ハネムーンっていうのは要するに結婚してすぐに、全てがバラ色に見えるっていうかね、すごくなんかハイになるということですね。で実は災害にあって直後は全てこうなんか混乱して分からなくなるんですけど、その後がぜんなんか元気になっちゃうんです。なんかやらなきゃいけないっていう気持ちが強くなって、ちょっとこう活動が多くなったり、多弁というですね、喋るようになったりとか、すごい元気そうに見えるんです。この大体1週間から1ヶ月半ぐらいの災害にあった人たちは、災害にあって辛いはずなのに元気そうに見えるんです。だから誤解しちゃうんですね、まあ、大丈夫じゃないこの人たちみたいな。実はそうじゃないです、実はこういう時が起こってるということで、だからすごい元気そうで、で本人も大丈夫大丈夫って言ってるけど、実はすごく疲れてるね。だからまあ、いろんなことやらなきゃと思ってるけれども、ゆっくり休もうねと、できるだけ被災した人たちには片付けとかそういうことはさせないようにして休ませる必要があるっていうのは、そういう時が来てるからなんですね。でその後このグラフだと幻滅期って書いてあるんですけれども、この本だと修復期という修復期と書いてありますけれども、ここで逆にこう気持ちがぐっと落ちてきます。いわゆるうつ状態になるんです。でやる気がなくなっちゃう。もうその前ちょっと頑張りすぎてますからね、すごくしんどくなって、突然こう悲しみが込み上げてきたり、なんであんなことがあったんだろうと言ってですね、混乱したりとか、 怒りが込み上がってきたりとかっていうようなことが起こります。それでちょっとこの本にも書いてるんですけども、実はその西日本豪雨2018年のさっきの西日本豪雨の時に、私はスクールカウンセラーをやってますけども、ですね、あれは東広島市なのかな、鴨中学校というところにちょうど行ってましてですね、でその鴨中学校の生徒の家が被災したんです。でその生徒の家も流されたんですけども、そのさらに上流にある家も流されて、でその家ごと流されたんですけども、そこに住んでた人がその流されちゃったんです。でその私の学校の生徒のお父さんがその川に飛び込んだんです。その人を助けようと思って、こう勇気のあるお父さんですよね。そしてお父さん、無事にその時は助けることができたんですけども、それを見てた息子、中学生の息子がもうそのことがこびりついちゃって脳裏に、ああもうお父さんは死んだと思ったらしいです。それでバーッと流されていったから、それでその子はここにもちょっと書いてますけども、この普段とても明るく元気な子だったんですけどね、その後本当に眠れなくなっちゃった。でうつ状態というか、学校で会ってもね顔色が悪くて、本当にしばらく何も勉強も手につかないような、そういう状態が続きましたね。私もその時は教育委員会からの派遣もあって、しばしば学校に行ってカウンセリングをしたりして、最終的にはその子、元気になってね、なんと翌年生徒会長になったんですよね。お父さんのようになろうと思って、いい話ですね。幻滅期ですごいしんどくなったけど、うまいことこう回復してね、元気になったという話ですけども、その後が復興期というですね、いろんな経験を生かして、これからみんなの役に立とうというふうにこうなっていくと。ただそういう、こう心理的な変化をみんな経ていくっていうことを、私たちもね被災する可能性があるわけだし、またそういう方々と関わる可能性もあるので、知っておいて損はないんじゃないかなと思います。でまたこうボランティアにね、そうだ、でトラウマの話ですけども、やっぱりこう大きな災害に見舞われて、自分も怪我をするとか、あるいは家族の方が怪我をするとか、あるいは亡くなるとかですね、そういうことになると当然このいわゆる心理的外傷、トラウマ、心の傷をね負うわけですね。ASD というのは急性ストレス障害といって、もうその被災した人はみんな ASD 状態、ね、すごいストレス でそもそもこんだけ災害が多いとか地震だとか雨だとか言ってても、私たちもそうですけど、まさか自分が被災するとは思ってないんです、ね、思ってないですよ ね私は必ず被災するとか多分思ってないんですよ、正常性バイアスって言って我々のこの心理の自然な働きなんですけれども、でもそう思ってるからこそ災害に遭った瞬間に、なんでこんなことになっちゃったんだと。人間っていうのは予想してることが起こってもそれほどショックを受けないんです。でも予想してないことが起こった時にショックを受ける。でやっぱり災害っていうのはまさにそうなんですけれども、そのゆえにこう急性のストレス障害ですね、いろんなことが起こります。詳しくお話しませんけれども、でこれは誰でも起こるし、自然に1ヶ月ぐらいで回復はすると。ただその中に何人かは、その心の傷が癒されないで残っちゃうんですね。でそうなるといわゆる PTSD という、ポストトラウマティックストレスディスオーダーですね、トラウマ、その心的外傷後ストレス症候群というんですけれども、このストレスによって心の傷が残っちゃって、で、1ヶ月以上不調が続き、その後もいわゆるフラッシュバックというですね、その時の光景がまたこうよぎっちゃう。そのよぎってしまって、なかなかそういうことが起こるたびに心を傷ついていくというですね、そういうことが起こったり、夢に見たりとかね、でこういう場合はやっぱり専門家のケアが必要なんですね。でさっきちょっと言いかけましたけれども、ボランティアにね、皆さんもまた何かあった時には行かれると思いますけども、本当にでもボランティアがね、 通常のことになりましたね。珍しいことじゃないというか、あ、まあ、私もこの西日本豪雨もそうだし、その前のこの平成の豪雨の時もボランティアの受け入れもやったりしたので、ですけれども、やっぱボランティアにみんなこう慣れてきたというかね、とってもいいことだと思います、うん、で、あの、ただですね、ボランティアも被災者、これはね、あの、みんな思ってないです。ボランティアに行く人も実は被災するんです。そういう状況を見るとか、あるいは被災者の人とか関わるとか、土砂崩れの後に行っただけで実は被災してるんです。で、ただ災害のストレスは異常な事態における正常な反応と言われていて、そういうふうになったとしても不思議ではない。だからボランティアに行った人がそこで気分が悪くなって、そこでもう、あの、本人被災してないのに被災者と同じように疲れ切ってしまうということがあるんですよね。特に、まあ、そういう、こう、あの、普段見ないな光景をね、見たり、それこそ、まあ、あの、八木の時もそうでしたけど、車がひっくり返ったりで、大きい岩が家の中に突っ込まれたりとかですね、見ていると、もうそれだけでしんどくなっちゃう。でもそれは、あの、自然なことだと。だから、まあ、ボランティアに、ね、よし、頑張っていくぞ、助けに行くぞと思っても、あの、自分自身もしんどくなるということを分かってなきゃいけない。それからバーンアウトするんですね。こう一生懸命やりすぎて疲れ切って、全てを出し切って、その後もう何もできなくなっちゃう。だからボランティアはやりたいのの半分ぐらいでやめとけっていうんですね、はい、あの、だいたい今ボランティアに、例えば災害でボランティア行くじゃないですか。そうすると、あの、そこの 社会福祉協議会っていうのが絶対窓口になって、もう集まって始まるのが10時ぐらいで2時頃に終わっちゃうんですよ。それでボランティアに行った人はね、もう終わるのって、もっとやりたいって言うんですけど、でもこれは正しい判断です、ね、これ5時6時までやると燃え尽きちゃう。今日ね、もっとやりたいなっていう時に帰ってもらうんです。また来てねって言って、ね、また明日もやろうねって言って、そうやってこう続けていくっていうのがね、まあ、ボランティアってほんと長いこと続くの で一番ボランティアを受けている団体でとして困るのは、やめちゃうこと、来なくなることが一番怖いです。最初からみんな頑張って1週間ガーってやって全員バーンアウトしたらもう来ないですからね。ずっと続けてきてほしいということはある。そして地震喪失というのが起こるんですね。まあ、支援のフェーズは毎日変わるので、突然何もできなくなってしまうことがある。というのは、この復興支援とか復旧支援というのはやることがどんどん変わってきます。最初はそれこそ土砂崩れだったら泥かきやるんですけど、泥かきすぐ終わっちゃうんですね。その後はお掃除になる。お掃除が終わると建物の修復になる。建物を修復すると今度は皆さんの心のケアになる。どんどん変わってきます。だからスコップ持ってったのあれもう終わっとるじゃんみたいなことはあるんですよ。これまで何度もあったです。そうするとなんか自分頑張ろうと思ったのに何もできないなみたいな、あ、自分と役に立たないなと思ったりもするんです。そういう意味で、まあ、地震喪失が起こると、いうこともあるんですね。まあ、そういうことを、あの、分かった上でボランティアに行きましょうということですね。さあ、ここからちょっと聖書に関係する話ですけれども、まあ、我々は自然災害をどう理解すべきか、特にクリスチャンとして自然災害をどう理解すべきかということですけれども、まあ、旧約聖書を見るとね、自然災害は神様の怒りです大体、ね、神様の怒り、あの出エジプトの時もそうですけれども、預言書とか見るとですね、マレー歴史書を見ても神様の怒りとしていろんな自然災害が起こっている。ただあれは旧約聖書の話で、まあ、はっきり言いますが、今はそんなことは一切ありません。神様は自然災害で人間を苦しめるようなことはなさいません。安心してください、はい、安心しろっていうのは災害が起こらないという意味じゃないです、神の怒りではないです、まあね、古来ね、日本人は、まあ、日本人だけじゃないですけれども、自然災害を神の怒りと人間は感じてきました。まあ、それはそれで神を恐れるという意味では良かったわけですけれども、でも正しい理解ではありません。で、今の災害というのは人間が作ってます。ほとんどは人間に原因がありますね、はい、で、まあ、ご存知のようにこう地球温暖化によって、自然が非常にこう激烈になっている、ね、今年の夏もまさに、自然災害ですね。これ、温暖化じゃなくて沸騰化だと、ペドロフさんが言ってましたね。沸騰してると、ボコボコ言ってると、本当それぐらい暑い、で、これはまさに、あの、人間が作り出した災害ですよね。 人間がこの化石燃料を燃やし続けたということもあるし、まあ、それだけじゃないかもしれませんけれども、どんどんこう地球の温度を上げてしまっている。それから危険なところに住んでるんですね、人間は。そもそも危な、まあ、広島県そうですけど、みんなね、もう山、すぐ山で雨が降れば土砂崩れになるというところに住んでる、ね、揺れるところに住んでるんですね。本当に地震が怖かったら日本離れた方がいいです、ね、地震のない地域って世界にどこでもいくらでもありますから。ヨーロッパ行ったら地震ないですよ、ね、その証拠にヨーロッパでは石積みの家がそのまま残ってます。何百年も古いお城とかそのまま残ってるんです。あれ石積んだだけですよ、ね、で壊れないです。ヨーロッパ、ちょっとごめんなさいね、ヨーロッパのお城は石が縦に積んであるんです、うん、日本のお城はどうですか。そうそうそう、こうなってるんですよ。なんでこうなってると思います。あれ地震に強いんですよ。揺れても壊れないようにこういう形になってる、うんうん、でもヨーロッパのお城はこうなってるんです。地震がないから倒れる必要が、心配がないんです、ね、すいません余計な話しましたけど、まあ、そうやってね、古来日本人はここは危ないとこだよということは分かりながら暮らしてきたということはあるわけですけども、まあでもそれはね、だから逆に言えばそこで自然災害にあったとしても、まあ文句は言えないんですよ。さらにはね、あの東日本大震災の後に起こったあの福島の原発、ね、放射能の問題ですよ。今この海洋放出でいろいろ揉めてますけどね、まあでもそもそもはね、あんなところに原発を作ったというところに原因があるわけですから。でしかも災害が起こるということは分かっていながらそれを使い続けてきたというところに問題があるわけですよね。まあ完全な人災ですね。だからその人間が災害を作り出しているということはある。で私たちはこれは神様は本来ね、この世界を完全な美しい環境のとしてお作りになったわけでしょうね。でもそれを壊してきた。だからこの地球からの警告だと受け止めなきゃいけないし、そしてまた人間の愚かさとかね、罪深さを思い知らなきゃいけないですよ。災害があるたびに、あ、私たちは神様に謝らなきゃいけない、本当に申し訳ないと。神様、あなたがねこの素晴らしい地球をお作りになって私たちに最高のものを与えてくださったのに、私たち人間は愚かにもあなたがお作りくださったこの地球をこんな危ないところにしてしまいましたと、うん、ね、今回 の, あのハワイのね、マウイ島の火災なんかでも、あれはやはりこう強風がね、乾燥と強風が原因と言われてますね。やっぱりこれも温暖化と言われてますけども、でも日本の山火事って年間どれぐらい起こってるか知ってますか。僕もこの間聞いたんですけど、なんとね1800起こってるそうです、日本でも、ね、でもしそこにこの間と同じような自然環境がマッチしたら、それこそこの辺りの山全部燃えちゃいます、あっという間に、はい、それこそカナダとかオーストラリアで起こってるあの山火事なんて、日本だと2つ3つの県がいっぺんになくなるぐらいの規模の火事が一晩で起こってます。そういうところに私たちはそういうふうにしてしまったというですね、こと、本当に自分の罪深さを覚えなきゃいけないと思います。そしてもう一方大切なことは、この自然災害は終末の予兆だということですね。これは聖書が語っていることです。マタイの24章でイエス様おっしゃいましたけれども、民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、まあ、これも今実際起こってますけれども、方々に飢饉や地震が起こると書いてあるんですね。確かにその通り、世界中に飢饉や地震が起こっている。そして黙示録を見るとですね、この本当に最後の最後、終末と言われる時にどんなことが起こるかと書いてあるんですけども、私はこのマウイ島の火災を聞いた時にね、すぐにこの黙示録を思い出しました。8章の7節に、第一の天使がラッパを吹いた、すると血の混じった氷と火が生じ、地上に泣き入れられた。地上の3分の1が焼け、木々の3分の1が焼け、すべての青草も焼けてしまった。これね、なんとなくこれ読んでたら、ああ大変だなという感じですけども、 実際あの今回のねああいう大きな火事なんかを見ると全然起こっても不思議じゃないなって感じします。全然こう不思議じゃないなと。炎がですねあのハワイの火事なんか、まあ、ニュースで見ましたけど100キロ以上のスピードで移動したそうですよ。100キロ以上のスピードで 火がバーッと来て逃げられない、ね、本当に恐ろしい状況が。でもこの黙示録に書いてある話は実際に起こりうるということですね。そして16章の18節20節に大きな地震が起きた。それは人間が地上に現れていまだかつてなかったほどの大地震、大地震であったと。それが週末に起こると予言されている。それも決して、他人事ではないんですね。それこそ皆さんもご存知だと思いますけれども、南海トラフというですね太平洋の大きな断層ですかね、このプレートの境でまた東日本大震災以上の地震が30年以内に 70% の確率で起こると言われて、30年か死んどるかなとかって思っちゃダメですよ。30年以内ですから3週間後か3日後かもしれない。 70% の確率で起こるので、そして首都直下型地震も同じように起こる可能性があると。だから本当にこの聖書の話は全然他人事ではないということですね。で、まあ、最終的に私たちはどうすべきかということをまあ読んで終わりたいと思いますが、先ほどのイエス様の、ね、お話のマタイの24章の終わりにイエス様おっしゃった言葉ですけども、イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらすべてのことを見たなら人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。ここに書いてある。これが重要なことです。我々は災害を見て、ね、大変だなとか、あ、うちは大丈夫かなとか、ね、もちろんそれを思うことも大切ですが、それ以上に人の子イエス様がもうそこまで来てらっしゃると、ね、再臨は近いんだと、この世の終わりが近いんだということを、その災害の知らせを聞くたびに心に刻まないといけない。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は滅びない。天地は滅びるって書いてある。その前にいろんなことが起こりますよと、いろんな災害がこの世界を襲いますよ。でもそれは人間がその愚かさに気づいて、この創造主になる神に立ち返るための神様からの警告です。今小出しにいろいろ起こってますけどね、まだまだこんなもんじゃない。だから私たちはその一つ一つの報道を見るたびに、ね、あるいは自分たちが経験するたびに、ああイエス様が近づいておられるなと、イエス様の足元を聞かなきゃいけない。そこに、そうじゃなかったら災害を私たちが経験する意味はないんです。ただただ怖がっても意味がないし、自分を守る、ね、それも大切ですよ。それ以上にイエス様に近づいてるんだから私たちはどうすべきかという、そこに思いをいたさらないとですね、せっかく、変な言い方ですけど、せっかく災害にあったとしても意味がないです。お祈りしましょう。天の父様、関東大震災から100年が経ちました。本当にこの国はその後も何度も大きな災害に見舞われてまいりました。しかし人々はその災害を目にし、また経験したとしても、この世界を作りになった天地創造の神にその心を戻そうとしておりません。本当に残念なことであります。神様、どうぞ民の目を覚ましてください。私たちはいかに愚かで、いかに罪深いかということをどうぞこの災害を通して知ることができるように、そして創造主に対して私たちが犯してきた多くの罪に気づき、あなたに立ち返ることができるように、ああイエス様が近いなということを私たちは感じております。どうぞその思いをまた人々に伝えることができるように、災害が災害で終わることがないように、神様、私たちこの御言葉によって教えられているこの大切な真理をしっかりと心に刻ませてください。人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。 本当にイエス様すぐそばまで来ておられることを感じております。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。